3月12日木曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。6日ぶりにこのスタジオに戻ってまいりました。
はい、お帰りなさいませ。
どうも、月火水と東日本大震災から9年を迎えるということで、その被災地から、千葉県の旭市、福島県のいわき市、そして福島県浪江町と、回ってまいりまして帰ってまいりました。はい、そしてその前の1週間は新業アナウンサーお休みを取ってましたので、
はい、
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
なんか久しぶりに
久しぶりっていう感じですよ ね、
なんだかんだでさ、はい、2月の末からでしょ。
そうです。
だからさ、もう11日間ぐらい、12日かほぼ2週間会ってなかった、
ね、本当ですね。あら。
いやいやいや、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか会わない
うち
に。
なんだよ
飯田さん。
なんだよ、
ちょっと
まあ、おでこばっかり見やがって。
なんか年を重ねたように思えてしまって、
いや
この2週間会わなかっただけで気のせいですかね。何なんでしょうね。
確かに年を感じたところはあって。
ありました。
そうなんですよ。まあ、3日間なんですけども、取材をして、で、翌日放送して、でまた移動して取材をして放送してっていうのをこれ繰り返すって、うん、はい、まあ、結構体力的にはハードなんですよ、ね、
なんかね、
そうで、昔夕方の番組やった頃に4日間各被災地の語り部の方々にお話を伺いながら北上していくっていうのをやって、その時も確かにだいぶ疲れたなっていうのあったんだけど、
うんうん、
で今回3日間だから、はい、まあ、日曜日の取材も入れると4日間なんですが、うんうん、まあ、なんとかなんだろうと思っていたんですけど、いや、 やっぱりね、特に一番答えたのはやっぱお昼ご飯何食べようかなっていうと、やっぱそういう、 こう体力を使う工程だとさ、こう炭水化物を食べたくなるわけですよ。
はいはい、
ラーメンを食べるわけですよ。大盛りにするわけですよ。
はい、
そうするとさ、これがさ、夜ご飯食べらんなくなるのね。なんかもたれちゃってさ、
もたれちゃ
って。常にそれを繰り返すみたいな感じで。でね、やっぱ、ご当地の味というか、一つこう思ったのは、結構、まあ、いろんなところでですね、毎日のようにラーメンを食べるんですが、特にこう福島に近づいてってですね、はい、もう福島の浜通りの地域って今もってね、例えばかさ上げ工事であったりとか、あるいは区画の整理であったりとか、まあ、土木作業の方々がいっぱい働いてるんですよ。でそうすると朝コンビニに行ってもですね、もうなんかごっつり系が多いなみたいな。
え、あ、そうなんですか。
いや、すごいんだよ。
はあ、
やっぱね、唐揚げとチャーハンとみたいな酢豚みたいな、こう弁当とか、全体的にお弁当の色が茶色いんですよ。
なるほど。
みんなね、お醤油で作ったこうがっつりな感じのものが多くて、それがしかも4段ぐらいになって並んでるみたいなね。でそれを見てると飛ぶように売れるっていうですね。
やっぱりそうなんですね。
まあ、やっぱ汗水垂らして仕事しなきゃなんないっていうと、うん、それは塩分も抜けるしね、
うん、
それ食べたくなるなっていう。でそれを横目に見ながらですね、私も似たようなものを買っていくっていう。ひょっとしたらちょっと太ったかもしれないんですけど、
なんかね、そんな感じしますよ。ちょっと
顎の下あたりがね。まあでもこれも出張の怪我ね、向こう傷みたいなもんだと思って、うん、まあ、いろんな現場でいろんな話を聞かせてもらいました。今日もですね、まあ、その番外編という感じで、7時40分過ぎのゾーンで、J ビレッジ、まあ、ここはですね、福島第一原発対応の、まあ、前線基地だったところでもあります。でそこから、今は青々としたピッチが戻ってきた、ね、というところなんですが、その経緯だとか、そのあたりについても関係者の方に伺っております。今日もぜひお聞きください。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ新聞各紙入ってまいりました。昨日の3月11日、東日本大震災から9年というのを受けまして、まあ、その列島各地というか被災地各地の動き、今日の一面トップ3紙です。朝日、毎日、それから読売と、それから東京新聞も、ラジオ福島の元アナウンサー、今もパーソナリティとして喋、ってらっしゃいます大和田新さんの、ね、エピソードというのを一面トップですって言います。これ上柳さんがずっと大和田さんとは親交があるということで、先ほど朝ぼらけでね、じっくりと語ってらっしゃいました。ぜひその模様というのも、タイムフリーでお お聞きいただければと思います。まだ1週間聞けますんでね。それから朝日新聞はトップの見出しが忘れないこれからも東日本大震災9年新型コロナ追悼式縮小、読売新聞は明日あの日へ祈り重ね東日本大震災9年、そして毎日新聞は鎮魂の祈り思い思い、東日本大震災9年式典中止縮小相次ぐという形で、出ております。私もこの3月11日昨日の2時46分は浪江町にあります大平山の霊園というところで迎えました。ここには、あの慰霊碑があって、そこに地域別で亡くなられた方の名前が刻まれています。で、その後ろには霊園、お墓があってですね、でそこの墓碑、墓名碑を見ると、命日がいつであるかというのも書かれて刻まれてますけれども、平成23年3月11日というのものが非常に多くて、でそれ以外にハッと気づかされたのは、その前後というかちょっと後なんですが、例えば3月14日であるとか、そういった日付のものもありました。これは震災関連死と呼ばれる、避難先で特に浪江だとか浜通りで福島第一原発から近い町々というのは、全町避難ということになって、じゃあどこに避難するんだというのを浜通りから中通りというね、内陸の方の町を転々とすると。浪江も確か4回ぐらい拠点を移して、最終的には二本松という、ところに落ち着いたわけなんですけれども、その転々とする中、不安な避難生活の中で体調を崩されて亡くなった方というのも非常に多いと。実は福島県というのは、震災で、亡くなられた方というのが、全体で4134人ということになっているんですけれども、このうち直接死は1605人、一方で関連死が2304人とということで、実は直接の地震によって亡くなられた方よりも、この避難生活の不安さであるとか、そういったことで、亡くなられた関連死の方が非常に多いということもあります。こうしたことも心に刻まなければいけない。その方々にはその方々の、ご命日があると。だから3月11日を超えたからといって、そこで節目だなんだっていうのではなくって、そこからあの過酷な避難生活であり、原発事故が始まっていたんだということも合わせて、心に刻んでいかなければならないということを、その大平山霊園でも私も非常に感じたところであります。それから、この、記事の中でも新型コロナ追悼式縮小といろいろな影響が出てますけれども、産経新聞は一面トップ、その新型コロナの方を取りました。選抜高校野球初の中止、高野連、選手の健康第一ということで、無観客試合を模索したけれども状況が好転しなかったと。19日から、スタートする予定であったということを考えると、中止にせざるを得ないというようなことになりました。プロ野球や、J リーグといったプロスポーツは4月をめどに開幕あるいは再開をしたいというようなことも言っている。それからディズニーランドをはじめとする 大規模なテーマパークも、春休みが明けるぐらいまでは閉めるというようなことをやっていまして、それらを考えると、じゃあ選抜だけをやるとこういうのができなかったと。これについてはですね、選手の気持ち等々もありますので、長野のブルペンキャッチャー阿部雅弘さん、スポーツライター阿部雅弘さん、阿部雅彦さんと、後ほど6時50分過ぎのゾーンで電話をつないでですね、阿部さん、本当高校野球の関係の方々、選手もそうですし、あるいはこう監督はじめコーチ関係者とも非常に、密接に取材もされている方でもありますので、そのあたりの気持ちというのも後ほど聞いていきたいと思います。それから経済について一言だけ。ダウ平均下がってますね。終値23,553.22、マイナス1,464.94、率にして 5.86% のマイナスとなっています。コロナと、それからまた原油が下がってますね。サウジアラビアが原油の増産を来月からやるというようなことも昨日あたり発表されて、それも材料になってます。全てがコロナというわけではないというのは言い添えておきたいと思います。後ほど ほど春闘の異性回答日の話をやりますけれども、やたらとコロナで賃下げみたいなこと言われてるんですが、その前から景気悪かったし、その景気後退は消費増税が生み出したし、その消費増税を推し進めた一端を経団連はじめ大企業はやってただろうと、お前らが蒔いた種でこうして景気が悪くなってんだよっていうのは、言い添えておきたいと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まずは、緊急事態宣言を可能とする特措法案が明日国会で成立へという、まあ、コロナウイルスの関連のニュース、それからこの新型コロナ WHO はパンデミック、まあ、世界的に流行が蔓延しているというふうに発表しております。キーワード春闘の集中回答日、そして、東日本大震災から9年、総理官邸では昨日献花式が行われました。そのあたりも取り上げてまいります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、選抜中止についてっていうのはね、いろいろいただいてますね、うん、御殿場市の和弘さん49歳の方、選抜高校野球だけ特別扱いはできないから中止は仕方ないところですが、出場できなかった選手へぜひ心のケアをお願いしたいですね。沼津の加藤学園、今回春夏通じて初出場のはずでした。実は我が家では上さんと次女の母校だったんで、あら特に応援に気合が入ってたんですよね、といただきました。で一方でね、野球やってた、高校野球やってた人から、はい、安さんさんツイッターです、仕方がない、でも高校野球やってた人なら都道府県の春の大会の決勝と夏の選手権大会の都道府県大会抽選会の間隔の短さを知ってるからね、と、簡単な話でもないんだよな、とだからちょっと後ろにずらすってことがなかなかこれできづらいとか、そういうこうね、日程的な問題もあると、まあ収束するのを待って4月にっていうわけにはいかないし、まあそこにはあの甲子園球場を我がタイガースが使えるかどうかっていうですね、まあそこの問題も非常に絡んでくるという話もあるんだよ、
はい、なるほど
大人の事情っていろいろあるんだよ
そんな私に言わないでください
こいつ久しぶりに会ったと思ったら何なんだよとすいません、
帰ってきたなって感じがしました今
厄介だなって思ったのよ
ちょっとね
さあ、次第コメンテーターの方々とニュース掘り下げます。今朝は飯田康之さんです。
おはようございます。おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあコロナの影響などがね、経済への影響っていろいろ出てますけれどもね、うん、その辺も
そう、実はもう、まあ、病気の影響も重要ですが、うん、経済もね、
よろしくお願いします。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。ではこちらのニュースから参りましょう。緊急事態宣言を可能にする特措法案、明日国会で成立へ。新型コロナウイルスの感染拡大に備えるため、緊急事態宣言を可能とする新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案が昨日衆議院内閣委員会で可決しました。法案は今日の衆院本会議で可決された後、参議院に送られ、明日の参議院本会議で成立する見通しです。自公に加えて立憲国民なども賛成に回ったということであります。緊急事態宣言、
まあ、これ与野党を実際相乗りに近い形で成立したわけなんですけれども、
はい、
この緊急事態宣言の用い方というのが非常に重要になってくると思います。実際にこれ、緊急事態宣言になると、うん、移動の自由であったり、さまざまな自由というのを一部制限することになる、
うん、
その影響力というのは、もちろんその人権云々の問題も大切なんですが、
はい、
経済に破滅的なダメージを与えうるんですね。で、実際現時点でも、はい、経済に対する影響深刻です。例えばこれは日経新聞社の、まあ、調査ですけれども、北新地銀座等のビジネス街かつ飲食街、
はい、
こういった場所では人出が、3月に入る前の段階で、
うん、
もう4割から5割減少していると
。
で、全国の一斉休校要請、3月以降ですね、
はい、
になるともっと減ってるんじゃないかっていうふうに、まあ、直感的な感想でおっしゃる方も多い、
はい、
そうしますとですね、飲食店、 基本的に小資本、あまり大きくない会社が多いんですね。そうしますと事実上1ヶ月2ヶ月収入がないと、
はい、
テナント料はかかってく、光熱費はかかってく、まあ、もちろんあの経営者従業員の方の生活もあるとなると、これを機に倒れてしまう可能性、まあ、つまりは資金ショートで立ち行かなくなってしまう可能性っていうのは大いにあると、はい、で、仮にですね、こういった緊急事態宣言等が出るという時には、はい、もっと大きな影響が出るわけです。例えば、まあ、すでにイタリアなどで検討されている、まあ、外出禁止令に近い状態になりますと、はい、外食の売り上げゼロになるわけです。
そうですね。
で、まあ、外食だけじゃない観光産業であったり、そういった経済的な被害に対する救済の方法、私自身はもう思い切って現金給付、はい、または経営者については、消費税の割戻し、
あ、はい、
これね、うん、消費税を減税しても、うん、その影響っていうのはすぐには出てこないんですが、今回のような急激なショックの場合は、うん、いわゆるだんだん不況になってデフレがデフレを呼ぶ、こういうタイプの不況ではなく、
うんうん、
もうガクンと崖から飛び降りるように、
はい、
落ちている時には、
うん、
その場で給付してあげたりしなきゃいけないと、
うん、一刻も早くお金が必要になってくるわけですね。
一つの方法っていうのは、すでに申告が終わっている、または、これからまだ期間延長で、まあ、申請される、
うん、
昨年のつまり2019年の消費税や、所得税を割り戻す、
はい、
年末調整だったり確定申告後に還付されたりするじゃないですか、
還付金が出ますね、
そうそう、はい、あれを大きくするっていう方法などによる対応が必要なんじゃないかと思いますね。
まあ収支も把握できてるし、しかも還付するための口座とかも全部把握できてるから、
うん、
既存スキームに全部載せていけばすぐポンと出せると。
そうなんです、ね、今日安倍総理は今日で通算在職日数3000日ということなんですが、
はい、
安倍政権、長期政権になったのは、うん、経済を、
はい、
まあ最善の状況にしたとは決して思いませんけれども、まあ、最悪の状況から離脱させた、つまり経済が要因で持ってたんだから、
はい、
きっとその支持率も経済によって落ちる可能性高いと思いますよ。
この新型コロナウイルスについて後ほどまたおはようニュースネットワークのゾーンでも取り上げてまいります。おはようニュースネットワーク、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。新型コロナはパンデミックと WHO が表明。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は日本時間の先ほど深夜1時40分ごろ、新型コロナウイルス感染症についてパンデミック、世界的大流行と表現できるとの判断に至ったと発表しました。 WHO として早期の収束は困難と判断したとみられます。これ中国から初めにその武漢から出てきた時には移動制限とかするもんじゃないとか、うん、なんかやたらと楽観的なことを言ったんですが、なんでこの後に及んでというかですね、
まあずっとですね、そう、初動でパンデミックではないという、はい、話をしてしまった手前というのもあるんですが、ただですね、これでパンデミックの表現というのに躊躇した一つの理由、現在全世界で感染者数が12万人、
はい、
死者はおよそ4000人、
はい、
このサイズ感というのにも注目しなければいけないと思うんですね。死者の割合というのが、または人数、絶対数としても比率としてもそこまで高い病気ではないと、こういった部分、そして、まあ、はい、当初はですね、中国国内の感染者数がほとんどで、
はい、
その海外、中国以外への、まあ、漏れ出し、感染の拡大というのが小さかった、だから少し、まあ、踏みとどまってしまったというふうにすごく好意的に解釈すると、あるわけなんですけれども、はい、経済の影響実際甚大です、例えばニューヨーク株式市場ダウ平均株価、はい、完全にここ10年以上続いていた強気相場、うんうん、
はい、
つまり上げ相場が終わった というふうに判断できるような、下げの続きになっています。
先ほど5時に市場が閉まりましたけれども、ニューヨーク、
はい、
ダウ平均株価終値は23,553.22ドル、前の日と比べて1,464.94ドル、率にしますと 5.86% のマイナスということで、うん、もう一貫して下げていると、なんか全面安のような展開だったようですね。
そうですね、これやはりですね、はい、ここのところ少し今戻していた大きな理由が、トランプ政権から大型の経済対策が出るであろうと、う
ん、はい、
これはよくですね、経済指標悪いのが出ると株価が上がるという現象があるんですね、はい、これ何かというと、ここまで悪い数字が出たからには、うん、経済対策が当然のように行われるんだろうと、
はい、
でこれに対してですね、今トランプ政権のいわゆる政策間の規模であったり、うん、時期というのがいまいち明言されなかったと。なのであれと、
はい、
これはすぐに対策、しかも大型の対策があると思って踏みとどまっていた、まあ、株式相場というのが少し崩れつつあるわけなんですけれども、
はい、
だからこそもう明確に大規模なものを打ち出していかなければ、アメリカ経済非常に大きな影響が出ると。各国さまざまな対策、予算上の対策というのを行っていますけれども、はい、これ、中でもちょっとイタリアはですね、
はい、
ヨーロッパの中ですと極端に、
うん、はい、
感染の拡大が深刻であると。それに伴って、いわゆる外出禁止令に近い状況の、政策というのを引くわけですが、
はい、
その結実するというか結果は非常に深刻だと思います。
先ほど速報でもありましたけれども、日用品店と薬局以外は開くなみたいなものまで出ると、うん、そうするともうこれ物流も含めて経済止まっちゃいますよね。
まあ、正直コロナウイルスによる死者よりも圧倒的に経済的な理由、問題による死者の方が多くなると思います。で、これ多くのメディアでもすでに指摘されていることですけれども、
はい、
イタリアって個人店中小企業の割合が先進国の中でやっぱり際立って高い国なんですね。
なるほど。
そういう意味で日本のどちらかというと地域経済に非常に近い構造を持っていて、っていうことは、翻って言うと、
うん、
個人店、または中小企業が多い日本もですね、こういった経済的な一時的かもしれない、これは早期に封じ込めることができれば、
はい、
大企業の業績等への影響というのは、うんうん、そこまで拡大しない可能性というのはまだあるんですが、
はい、
中小零細企業は3ヶ月売上止まったらそれも首締まっちゃいますから、
まあ、資金繰りが大変なことになりますよね。
一応政府は、政府保証枠での貸し付けを後押ししていますが、
はい、うん、
これだけでは到底足りないと思うんですね。
はい、
で今後の措置として重要になってくるのがですね、よくですね、アメリカではゲイツ財団が、
はい、
そして日本では、ソフトバンクの、
はいはいはい、
グループの孫正義社長が何かもう無料で100万人に検査をみたいに言ってますけれども、はい、これ一番やっちゃいけないことなんですね。というのも、はい、PCR 検査、中でも簡易検査というのは偽陽性、
はい、
本当はコロナウイルスに罹患していないのに、でも検査では陽性
が出る、
出ちゃう、
うん、
この割合が、2割ぐらい、人によるんですけど3割近くあるって言ってる人もいる、
はい、
で100万人に例えばその簡易検査偽陽性率が 20% 間違える、
はい、
それをやるとですね、100万人にやったら20万人感染してないのに陽性の人が出る、うん、
はい、
そうするとその人の隔離であったり、またはその人の絵の、一応治療的なこと、
はい、
これにとんでもない数の医師看護師、うんうん、または衛生材料が使われてしまうわけですね。
陽性になったら基本的には入院をして経過観察をしなきゃいけないということになると、はい、一人一人にベッドが必要で、
うん、
看護師さん医師関わる人たちが必要で、本来は使わなくてもいいリソースがそこに割かれてしまう。
そうですね、
うん、
その結果、本当に実際にもう熱があって高熱で、はい、 かなりの確率で、まあ、コロナウイルスの罹患が疑われると、
はい、
あと、まあ、軽視してはいけないのは今この時期ですから、うん、まだインフルエンザっていう可能性もあるんですね、はい、で、本当に命に関わる人への医療が手薄になって、
はい、
かかったかかかってないのかよくわかんない、さらにかかってたとしても基本的には軽症で済むという人にすごいリソースを割く、これやってたら今度はですね、経済は止まるわ、
はい、
本当に必要な医療も止まるわと、で、まあ、この検査キットの無料配布、孫社長はやっぱりやめようかなって言って、
はい、
それに対して、堀江貴文さん、はい、堀江門ですね、やめた方がいいだろうっていうふうにレスポンスをしていたり
、
なかなか混乱見られるんですが、やはりですね、こういった病気感染症の問題は、
はい、
そういった感染症に関するちゃんとした専門家、しっかりとその、例えば一人の専門家ではなく、
はい、
複数の専門家が合意できるような、内容っていうのを探った上で、
はい、
しっかりと対処していく、その一方で経済については、
はい、
どうやって、まあ、通常通りにはいかないですよこの状況ですが、しかしこの、まあ、何ヶ月間かの大流行で、
はい、
連鎖的な倒産であったりビジネスが立ち行かなくなる状況っていうのを、まあ回避するために何ができるのか、経済対策だと、
はい、
で政府が来週にも、
はい、
新経済対策を発表するというふうに言っているんですが、これ、ごくざっくりとした私の試算なんですが、このコロナウイルス関連の状況、この3月の状況を見ていると3月だけで5兆円から6兆円の需要の縮小があります、
はい、1ヶ月で、
で6兆円というと GDP1% 以上なんですね。
そうですね。
でこれどうも大変あれですが、まあ、2月の半ばから影響は出ていた、
はい、
そしてまあ4月もまあかかるでしょうなと、もうすでに入学式の中止を発表している大学ありますけれども、あ、
はい、
まあ、明治大学は卒業式については中止、入学式については、はい、まあ、そろそろ、まあ、意思決定という状況ですけれども、これ見ているとですね、
はい、
4月も影響出るだろうなと、
まあね、テーマパークの中には、うん、まあ、それこそディズニーランドとかそうですけれども、ディズニーリゾートは確か4月の春休み明けぐらいまではこう閉めるというようなことを発表していたりとか、うん、4月の第1週第2週ぐらいっていうのはこうかかってくるのかなというような、ね、雰囲気になってきましたよね。
あとはですね、結構痛いのが、
はい、
家電量販店、影響出てます、
はい、
新生活に向けて、うんうん、今一番買い物シーズンのはずなんですが、
うん、
ただ正直家電壊れてるわけじゃないので、
はい、
まあいいかっていう、
今あるの使えるかと、
買い替えをスキップされてしまう、
またここに合わせて家電メーカーとかも、うん、これ新製品を出して消費を喚起するタイミングなのにそれが全部崩れちゃうんですよね。
そうなんです。そう考えるとサービス業だけで6兆円って言いましたけど、1ヶ月だけでそれ以上、
は
い、それが2ヶ月から3ヶ月続くというふうに考えると、はい、まあ、経済対策の規模は、10兆円プラスアルファという状況になっていくんじゃないかなと思いますね、
はい、まあ、そういった期待感がある中でじゃあしょぼい数字を出すと一気にガターンと、
そう、最後踏みとどまっていた、はい、相場株式市場等を崩壊させるきっかけになるかもしれない、慎重に判断していただきたいですね。
この時間飯田康之さんとお送りしてまいりました。続いて教えてニュースキーワードです。春闘集中回答日。2020年の春闘は昨日、経営側が労働組合に一斉に回答を示す集中回答日を迎えました。景気の先行きに対する不透明感が増す中、大手自動車メーカートヨタ自動車とマツダがベースアップに相当する賃金改善を7年ぶりに見送るなど、去年に比べて低い水準にとどまることが相次いでおります。今日の新聞各紙経済面でこれ大きく取り上げていたり、はい、総合面まで取り上げているところもありますが、ここにもコロナウイルスと出ております。
この時期ですから、はい、いわゆる要求時点を見ていると、コロナウイルスあんま関係ないはずなんですよ。
そうですよね。
で、その要求水準の時点で控えめな、まあ、要求になっている会社も多かったので、
はい、
これコロナウイルスっていうのはちょっと何でもかんでもそれに寄せすぎでしょ
う。
で、正直ですね、これ、なぜかと言いますと、はい、一つはですね、2019年、昨年の頭ぐらいからですね、
はい、
まあ、どうも景気は後退局面入りしたというのが見えてきていたんですね。景気というのは、さまざまな、例えば売上高、小売りの売上とか、はい、あとは、機械の生産、量とか、そういういろんな指標をまとめた景気動向指数というのを使って判断します。はい、この景気動向指数が2018年、おととしの年末ぐらいがピークだったっぽいんですね、
はい、
今見ていると動き、で2019年の 2、3月、まあ、3、4月ぐらいには機械的に判断すると、いつものったら景気後退入りしたというふうに、判断できる、
はい、
ところがですね、政府はですね、消費増税を控えていたので、景気が悪いというふうに言えなかったんですね。
はい、
ですから、いまだに月例経済報告では、景気後退という表現使ってません。
はい、
頭あの次で景気後退宣言出ると思います。
あ、次の月例で。さすがに次で出ますか。
あのコロナだって言い訳しやすくなりましたんで。
なるほど。
はい、あの出ると思うんですが、企業は別に政府のその月例報告じゃなくて、はい、数字の方を見てますから、
そうですよね、
どうも、まあ、ちょっと遅めに見積もっても昨年の春から初夏にかけて景気が後退局面入りしたなと、
はい、
まあ、各社思ってるはずです、うん、で実際新車販売台数等で実感としても感じている、
はい、
そこに消費増税なので、もうこれは賃上げの力がないなというのが分かってきた、はい、そういった部分っていうのを踏まえた回答なので、もともとあった景気後退と、それにプラスした消費増税、
はい、
でコロナで追い打ちだ、でそのぐらいですね、現在日本経済って、
はい、
景気後退、消費増税、コロナウイルスというのの、まあ、三重苦というなわけですね、はい、最初の2つ、消費増税、とまあ、景気後退と消費増税については、年末に13兆円規模の経済対策というんですが、
はい、
これあの、使途の組み替えとか、
はい、
他の支出を削って行っている部分が大きいので、実際はその半額プラスアルファぐらいの規模感だと思えばいいと思うんですが、で、それだとやっぱ足りないっていうふうに見なしている。
はい、
そこへ来てコロナウイルスどのぐらい必要か、最低限でも先ほどもちょっと言及しましたけれども、月6兆円っていうのをちょっと頭に入れながら経済対策打っていかないとですね、一番の肝だった雇用が折れると、はい、もうこれは、景気は回復かなり困難になります。
今日のキーワード、春闘集中回答日でした。メールやツイッター、足元の経済についてたくさんいただきますね。テノンさん、ツイッターです。消費増税、キャッシュレス決済、そして出口の見えない新型コロナ禍、小規模事業者、とりわけ個人商店にとっては深刻なダメージのはずと、
ま
あ、キャッシュレスもね、入金が遅いっていうこのタイムラグが結構、
そうなんですよ、
キャッシュフローを食うからきついって話ですね。
実際個人商店ですと、いわゆる金融上の体力本当に弱いので、
はい、
緊急の措置というのが必要なんですよね。
あのこの間の年末と、それからこの年度末、それこそあの地銀だとか今までマイナス金利でヒーヒー言ってたところが、結構こう貸し出しでもう今うわうわ言ってるっていうような話も聞きますね。
いや、まあ何よりもですね、この時期って個人事業主って、あと中小企業ってすごい資金繰り厳しいんですよ。なぜならば消費税申告納税しましたんで。
そうですよね、そもそも手元資金が今減ってる時期なんですよね。
ちょっとね、季節的に一時的に減る時期なんですよ。それで この状況ですから、はい、本当に手詰まり状態です。これは対策必ず考えないといけないと思いますね。
ツイッターでよたくさんメールでもいただいているのが、このやっぱ使う立場としては消費税が下がった方が、うん、お財布に効くんじゃないかっていうような指摘もあるんですが、うん、これはどうですか。
まあ、長い目で見ると重要なんですけれども、この場合ですね、やはりそのダメージの効き方というのが急速ですので、これはやはり割戻し還付方式の方が、今回の状況、つまりゆっくり不況になってるんだったら、消費税で喚起とか、または、その他の方法ってあるんですけれども、はい、この飛び降りるような状態についてはやはり、クッション材としての給付還付だと思いますね、はい、
じゃあここから長いスパンでの景気対策を考えるときには、まあ、それも選択肢にな
ると。そうですね、減税等を選択肢になると思います。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
スクープアップ。
東日本大震災から9年、総理官邸で献花式。東日本大震災の発生から9年となった昨日、総理大臣官邸で安倍総理大臣や閣僚らが出席し、献花式が行われました。地震が起きた午後2時46分に出席者全員が1分間の黙祷を捧げ、総理が祭壇に献花しました。例年は国立劇場で追悼式典が行われているわけなんですが、コロナウイルスのこの感染拡大ということで今年は取りやめまして、総理官邸での献花式となりました。死者、行方不明者、震災関連死合わせ 22,167 人の方が犠牲となった東日本大震災、昨日で発生から9年を迎えております。まあもう9年が経ったかというのかねえ、あの時の記憶というのは皆さん覚えてらっしゃるとは思いますけれどもね、
そうちょうどね私、はい、この日このタイミングで、なぜかちょっと自宅に荷物を置きに戻ってね、で当初はやはり関東地方ということでもやはり経験したことがない大きさの地震だったと。で、しばらくするとやはりこの津波の発生状況っていうのが分かってきて、ああ大変だなというふうにテレビは見ていたんですが、
はい、
ちょっとしばらくだんだん時間を追うごとにその大変だなの度合いが、緊急事態非常事態なんだなっていうのが、分かってくる、そんな経験でしたね9年前。
本当で津波の被害がどんどんとあらわになり、そしてさらに東福島第一原発の状況というのが、夕方から夜ぐらいにかけてから深刻化していくというね、もう目まぐるしく情報が入ってくるというタイミングでしたが、私昨日まで福島県を訪れておりまして、かつて東京電力福島第一原発のこの事故の対応拠点にも使われた J ビレッジも訪ねました。私福島第一原発取材した時2015年だったと思うんですけど、その時はこの J ビレッジがまさに対応拠点で、ここで、説明を受けたりとかをして、それからバスでみんなで、原発に向かうというような、対応をしておりました。まあ、当時は天然芝のピッチに砂利を入れて臨時の駐車場にしたりとか、プレハブを作ったり車を置いたりということをしていて、もう風景が全く違っていたんですけれども、その後9年になって、どうなっているかというと、去年の4月にグランドオープンしまして、まあ、今は青々とした芝生のピッチに
もう一度生まれ、もともとはそうですからね。
そうで、どういった苦労があったのか、 J ビレッジ広報の高名雄介さんにお話を伺いました。
一番大変だったのはハード面よりもやっぱりいかに戻ってきてもらうかっていうところの周知っていうか、
J ビレッジ戻ったんだよっていうのを、
そうですね、
やっぱ報道でね、こう自衛隊のクラブも含めて、はい、駐車場にいてもうひっきりなしにみたいなイメージが最近はついちゃったわけですもんね。
そうですね、やっぱりその線量とかってやっぱり目に見えない分不安に思うところが、国の方でいろいろとはその除染の基準とか、決められてはいますけれども、やっぱり人の感じる安心するっていうところに関しては多分レベルがやっぱりそれぞれ違うと思うんですよね。
そして J ビレッジと言いますと、まあ、間もなく聖火リレーが始まります。そのスタート地点、ただこれはスタートは無観客で行うということになってで、今発表はされたというところなんですが、まあ、その意気込みについても伺いました。
この J ビレッジが事故の直後原発の収束拠点として使われていたあの時の記憶をですね、いい意味で塗り替えてもらって、
はい、
この復活をした姿を世界から注目される日にもなるのではないかと思ってますので、
まあ、この J ビレッジが立っているところというのは、まあ、福島県の楢葉町と一部広野町にまたがっているんですが、まあ、楢葉などもね、一旦は避難という形になって、まあ、人のいない町という形になったんですが、これ継続して取材をしているとですね、もう人がかなり戻ってきているなと、今は4000人近くの方が戻ってきていると。まあ、一番最初ですね、避難指示解除になって人が戻ってこれるよという時にまだ 10% 戻ってないじゃないかというようなですね、批判が新聞紙面など踊ったんですが、これ4000人になったとほとんど報じられたんですよ。
まあ、それこそですね、避難状況を、まあ、避難の勧告指示等の状況になって一回、まあ、居住先移すと、
はい、
別にホテル止まってるわけじゃないので、何か一区切りつかないと、はい、もう一回動くってことしないわけですよね。で、やはりメディアというのが非常に気をつけなければならないのは、
はい、
何かセンセーショナルなものとか、どこか失敗であったりうまくいっていないところというのを探して、それを上げつらう、
はい、
まあ、これも時に重要なんですけれど、こともあるんだと思うんですけれども、その一方でその業を報じるということも重要だと、ちょっと今時のコロナウイルス騒動をコロナパニックと言ってもいいと思うんですけれども、
はい、
引きつけて言うならば、しっかり治療され退院した方の人数というのも報道していきましょうよと、
は
い、あとは例えば今回の今時ですと、今年インフルエンザの罹患者数が目立って少ないんですね、
はい、そう言いますね。
で、ということはかなり感染の経路や特質というのはコロナウイルス、まあ、もともとコロナウイルスって新型じゃない方は、よくある一般的な風邪ですから、コロナウイルス、インフルエンザウイルスともに、まあ影響を、まあ、波及経路に似てるわけですが、その一方であるインフルエンザがここまで抑え込まれた、ということは、原始的ではあるんですけれども、
はい、
マスク、手洗い、うがいってこんなに効くんだっていう、それを、そういったポジティブな面っていうのも注目していかなければならないと。そして今後これは世界的に重要になると思うんですが、
はい、
まあ、この中で、高菜さんもおっしゃっていたように、ハード面での被害ではなく、いかに人に戻ってきてもらうかだと、これ、例えば今海外旅行に行くと海外で、コロナウイルスが来たぞっていう風に、はい、あとコロナ出てけ、みたいに言われる経験されたという方結構耳にしますけれども、これ収まっても続く、はい、可能性というのはかなりある。ですから全世界的に見て、特にまあ欧米でのアジア人への蔑視偏見っていうのを、またそのビジネス上の不利益っていうのとどう戦っていくのか、そのまあケーススタディ参考としてこの福島第一原発周辺の問題っていうのを捉え直してみる必要もあるんじゃないでしょうか。
正しい情報で正しく恐れるってことが必要なんだけど、やっぱりこう一部のこう大きな報道に惑わされたりとか踊らされたりとかって、あの経験が今回また起きてんじゃないかっていうふうに指摘される方もいますよね。
まさにワンケースで語る、
はい、
実は、人の感情を揺り動かすのは、
はい、
数字ではなく一つのケース、これは確かなんですけれども、
はい、
対策を考える側に回った時には、ケースではなくて数字データが重要なんだというのをしっかり心に刻まないといけない。その経験を日本は9年前にしたじゃないかというのを、
はい、
世界に向けて発信していく必要あるんじゃないですかね。
スクープアップ東日本大震災から9年、J ビレッジのお話から、いただきました。